放送ポッドキャスト QR。
ペナントレース佳境最中ですけれども、はい、ちょっとだけライオンズ時代のことを思い出していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、5年目の1985年、
はい、
23歳のシーズンにサードでレギュラーを獲得されましたよね。
まあ4年目からね、はい、開幕スタメンで出ましたけどもね、
はい、
途中ですね怪我しまして、うん、結局その年は54試合だったと思うんですけども、
はい、おっしゃる通りです、はい、その翌年
その次の年からですね、
はい、
本当フル出場ですね、
はい、
で、はい、40本打った年だと思います。
はいはい、前の年がホームラン4本、
はい、
で翌年が確かにフル出場されたとはいえ、いきなり10倍の40ホーマー放ったというのは、どこに要因があったんですか、その飛躍、大ブレイクの中には。
一番は、ね、やっぱりその54試合を経験したっていうのが、ね、一番大きかったですね。
そうですか。
二軍では、ね、もうそこそこ成績を残せましたけども、
はい、
まず一軍に上がった時に、ね、やはりベンチの雰囲気とかねあとスタンドのそうです、ね、雰囲気だったりとか、あとピッチャーの質ですかね。
はい、
この辺がですね、54試合の中で、だいぶ把握できたっていうのはありましたね。
いわゆるプロの水に慣れたということですか。
まあ水に慣れたっていうか、そのそうですね、まあ、雰囲気から、まあ、そのピッチャーのどのレベルのピッチャーをこう打っていかなきゃいけないかっていうのがね、はい、分かりましたんで、まあ、やるべきことがすごく発揮してきたなという、
はい、
ところでしょうね。
そうですか。はい、一軍のピッチャーと対戦して一番面食らった相手はどなたですか、秋山さんは。
いや誰ですかね。いや鈴木圭さんの、僕はスライダーをですね、はい、そのインサイドのスライダーを打ってですね、自打球を当ててすねに当てて剥離骨折しまして、それで二軍にずっとね、筋膜炎を起こしながら、
はい、
行っちゃったんで。
それが84年のことだったんですね。
まあ技術のなさでね、自打球なんかっていうのはやはりね、自分の技術のなさでね、当たりますんで、その辺はあ、こういう球をやっぱ打っていかなきゃいけないなというのはね、
はい、
思いましたけども。
そうですか。で87年にサードから外野にコンバートされましたよね。
そうですね、86年ぐらいからね、あの半分半分、はい、
うんうんうん、
多分守ってたと思いますね。あんまりサード上手くなかったんで、
うん、いやいやいやどういう事情があったんですか、その外野も守るという部分で。秋山浩二選手が、
まああまり上手くなかったのが一番だと思いますけどね。
それは早球団ということですか、いわゆる。
いや取る方じゃないですかね、どっちもでしょうね。でまあまあそういうのがありまして、
はい、
前半は、まあ、あのサードでスタートして、後半は外野で守ってる試合が、その前の年86年ですかね、はい、ありまして、
はい、
で石毛さんがね、はい、ショートやられてて、
はい、
でね膝をね痛められたんですね、
はい、
でそれでねショートがもう守れなくなったと、はい、いうことがありまして、で当時森監督だと思いますけども、石毛さんをオートがサードで使いたいと、どうだ外野に行ってくれないかという多分話があったと思いますけども。
なるほど、で最初はレフトだったんですか。
最初からセンターだったと思います、
ね、最初からセンターですか、
はい、
センター以外はじゃあライオンズでは守ってらっ
しゃるんですか。守ってないと思いますね。
そうですか、はい、守りやすかったですかセンターは。
もうピッチャーの真後ろにいますんで、
はい、
バッターの打つ瞬間っていうのが本当にこう分かりやすかったんで、本当サードの方、サードは、ね、一番ほら距離が一番短いでしょ、その一瞬というのはすごく判断が大変だったんですけども、
はい、
外野に行ったらすごく、まあ、真後ろですし、
はい、
かなり行きましたね、サードを守った時の感じがですね、はい、
当時の秋山浩二選手は外野の経験ってそれまではあったんですか。
どうでしたかね、なかったと思いますけど、まあ、高校時代は、ね、守ったりとかしたと思いますんで、
はい、
まあそんなにさほど苦労することはなかったですね、
まあ、苦労されてないのはプレーぶりを見てい
やいや
全員分かってることなんですけれども、
い
やいやですね、で秋山さんとともに AK 4として球史に名を轟かせてきた清原和博さんが入団したのは、秋山浩二選手が40ホーマーを達成した翌年86年なんですね。
はい、そうですね、
はい、実は秋山さんと清原さんが一緒にライオンズのユニフォームを着ていた時代っていうのはことのほか短くて8シーズンしかないんですよ。それなのに我々の記憶にはこれだけ色濃く残ってるというのは本当にすごいことだと思うんですけど、まあ、
そうですね、まあ、僕はまあ1年早く、ね、スタートしましたけども、まあ、彼の場合はもう1年目でね多分30本ぐらい打ったと思うんですよね、
はい、
ですから僕よりもまあ清原の方が早く そういうところまで来てしまったんでね、はい、だから目立ったんじゃないかと思いますけどね。
あの最初に清原和博さん見て、まあ、共にプレーしてもうトータル その印象でいいんですけども、
ええ、
どのような存在だったんですか秋山さんにとって。
そうですね、その多分高校野球僕見てましたし、
はい、
ええまあ、体もずば抜けて大きいし、
はい、
まあ、打撃力っていうのは本当にこう遠くに飛ばす能力を持ってるし、また当てる技術も持ってたっていうんで、まあ、僕の高校時代と全然違うなと、かなり出来上がってる人だなと思いながら、まあ、ただプロの、ね、世界ですから、どんなもんかなと見ながら一緒にやりながら見てましたけども、
うん
うん、その中でもやっぱり数字1年残したんで ね、もう認めざるを得ないっていうところだったですね、
はいはい、秋山さんにとってやっぱり刺激的な存在でしたか清原さんは。
あ、そうですね、本当にこう、うん、ホームランに関しては特にボール飛ばすっていうことに関してはね、
はい、
身近にいてくれて、僕も刺激になって、
はい、
本当に良かったと思いますけどね、はい、
打撃理論を AK コンビで交わすことってあったんですか、うん、
ないですね。
ああ、そうですか、
うん、まず打ち方自体がまず違ってましたしね、
はい、
ただ調子いい時と悪い時っていうのはね、なんかこう、まあ、多分清原君も僕のことを見てたと思いますし、はい、僕もだから清原君を見ながら、今調子いいなとかね、
はい、
今こうなってるかなっていうのはね、うん、まあ見てましたけどね、
は
い、
実際はじゃあ秋山さんと清原さんはそんなに野球の話はしなかったっていうことなんですか。
野球の話はあんまりしてないんじゃないですかね
、そうですか、
ただまあ僕は3番打って、まあ、清原君が4番打ってて、
はいはい、
僕は走ってましたんで、
そうですね、
本当にこう 1,2 球のうちに、ね、走ろうという気持ちは僕いつも持ちながらね、でも待ってくれましたからね清原君はね、まあ、その分やっぱり盗塁の数ってやっぱり増えたと思いますけども、
90年に秋山浩二選手は51盗塁、まあ、タイトルを取ってるわけですけども、
はい、
4番に清原和博というバッターがいる中で、
うん、
果敢に走っていくというのはもうある程度秋山さんは任されていたんですかベンチに。
その当時はですね、はい、もうどんどんもう走るなだけのサインでしたね。
走るなだけのサインだったんですね、
はい、
そうですか。本当にあの三拍子揃った素晴らしい選手として名を馳せた秋山浩二さんですけれども、あのメジャーリーグでもう十分通用すると当時から言われ続けていたじゃないですか。
そうですね、まあ日米野球がね、はい、結構たくさんありましたんで、本当にこうアメリカの選手もうやはりスーパースターというのは打って走って守れるというような人に憧れているみたいで、
はい、
まあ、たまたまそこにこう、まあ、ある程度できたかなというんで、ね、まあ、優秀の部分でね、
いやいやいや、
そういう話は多分されたと思いますけども、
はい、いやとんでもないですあの今のようにもうメジャーリーグへ行く制度が確立されていたらもう何十回とお話しされていると思いますけれどもどうしていらっしゃいましたか。改めて伺います。
そうですね、まあ、行くんであれば20代だったらね、うん、良かったかなと思いますけどね、
うん
うん、まあアメリカの、まあ、留学したりとか、
はい、
まあ、日米野球経験してる中ではね、まあやはりこう比較したりとかしますんで、うん、まあ僕が多分向こうに行ってもね、まあ中京行ったり終わってたかなというのはね、ありますけどね、
見てみたかったなっていう気がやっぱりするんですよね、うん、西武ファンも、
まあ、ファンもそうですね、まあ、そういうやっぱり巡り合わせだったとかね、タイミングだと思いますけども、
ですね、
はい、
タイミングといえば94年に西武からダイエーにトレードで移籍されました。超大型トレードとして話題になりました。球史にも残った大型トレードですけども、この時は秋山浩二選手はどのような心境だったんでしょうか当時。
まあ、最初はやはりびっくりしましたけどね、ただ若い時にね、
はい、
あの本当こう留学してまして、
うん、はい、
なんで、そうですね、はい、まあ、その当時もやっぱりこう、まあ、特に 1A なんかというのはもう一月の契約であったり、もうその場所までね確かクビになってたましたね。
一月
もなかったですね多分、うん、途中で、うん、クビになったというのはしょっちゅうありましたしね、
はい、
だからそういう世界だなというのをね感じながらやってましたんで、まあ、日本だったら、ね、まあ、1年契約というのも、ね、まず嫌じゃないですか。でアメリカの場合はもう本当にマイナーリーグの方で、ね、本当にこうその日その日やっぱ頑張っていかないと、首切られるという世界だっていうんで、まあまあ、そういうもんだなということは、ね、感じながらやってましたんで、まあ、トヨタという話にありましたけども、うん、まあ、ええところを見ながらも、ね、すぐ切り替えられたんですね、はい、
なるほど、
うん、
ですか。 まあ、それでホークスを黄金時代へと導くキャプテンもお務めになられましたけれども、対戦相手となった西武ライオンズの中で、うん、思い出深いピッチャーってい ますか？
いや、各体が仲良かったんでね各体現がもうちょっと住んでるところがね、あの3階と1階で
、もう
マンションでいつも行ったり来たりしてましたんで、はい、もう彼とやはり、ね、対戦するときはなんかこう、まあ、僕よりもね、体現の方が投げにくそうにはしてましたけどね
見てて分かりましたか、
まあまあ分かりますね。
そうですか、
まあ、みんなやっぱり苦悩にしてもね、渡辺久美にしてもね、やっぱりそういう感じありましたね、やっぱりね、みんな。
そうですよね、はい、私はこの球場で福岡ヤフードームで松坂大輔投手から頬にデッドボールを受けてすぐに復帰されたのが本当に心に残ってるんですけども。
ありましたね、
はい、99年大英初優勝の年です。
そうグローブくださってたから、グローブ上げた日に、ね、ぶつけられたんですよ
松坂投手から。
そうそう、いやグローブはそうです、練習前にね上げたんですよ。そしたらね、ボールぶつけられたんですよね
で当然謝りに行きましたよね、松坂投手。
電話ありましたけどね、うん、まあその、うん、まあ当てようと思ってね来てる感じなんでね、
でも特殊なヘルメットをつけて、あの優勝決定試合先頭打者アーチを打ったじゃないですか。
ああ、
本当にかっこよかったなと。
いやいや、
改めて思いました
。まあ、ちょうどその時は、ね、優勝をこう争っている時だったんでね、
はい、
はい、
ですね、うん、もしもこの世に、
はい、
花粉症というものをかけた秋山浩二という選手はさらなる記録を残していたとご自分で思われますか？
ああ、それは間違いないでしょ
う。間違いないそれだけ大変だったんですね。
ひどかったですね、あとちょっとデビューする前ぐらいからひどかったですね。またコーチキャンプで一番花粉が多いところで、
はい、
まあ、花粉症という名前がちょうど出た時ぐらいのね、時なんですね。まだアレルギー性鼻炎とかっていう話だったり、
はい、
僕もよく新聞で秋山花粉症という、ね、のが、ね、見出しになりましたけども、今もだいぶねドーム球場がやっぱり増えてきて、
はい、
うん、だいぶ楽じゃないかなと思いますけども、その当時はやはりね外の球場がやっぱり多かったんで。
そうですね、はい、ドームがもうちょっとあったら多少は違ってましたかね。
違ってたと思いますけどね、うん、もう風がねもう吹くとねもう涙目でね、
そう
もう、はい、ボールが見えなかったですね
それは本
当、まあ、今でも多分そういう選手はいると思いますけどもね、
でも今もひどいですか花粉症？
いやもう年取ってですね、反応が鈍くなりました
そんなことはないと思いますけど、
もう全然もう楽になりました。
そうですか、まずは良かったです、
はい、
では、まあ、30周年を無事迎えたんですけども、文化放送ライオンズナイターをお聞きの皆さんに最後一言お願いできますか？
はい、本当にもう僕はデビューもう西武に、ね、入団しとくからもうずっとこうラジオでね、インタビュー受けながら一生懸命応援していただいたりとかしてまして、30周年ですか、まだまだですね、
はい、
これからどんどんダイナミックな、ね、野球の放送を、ね、はい、やってもらいたいなと思ってます。
わかりました、じゃあ今後ともお手柔らかにお願いいたします。
はい、頑張ります
ありがとうございました。
ありがとうございました。